それでは、松井純子先生による講演、食生活の自立の時間になりました。では、松井先生の簡単な役目です。松井先生は長年にわたって視覚障害者の総合相談、食堂開発、食堂開発や社会福祉の支援に携わり、特に料理教室や生活マナー、テーブルマナーの講習を積極的に進めて、参りました。また、15年以上にわたって日本テニス図書館で発行しております録音雑誌ホームライフの、連載というか、コーナー、料理コーナーを、担当されておりまして、食文化や季節に合わせて世界の家庭的な料理を紹介しており好評を博しております。現在は社会福祉法人ありのまま社自立大賞選考アドバイザー、日本盲人マラソン協会常務理事、社会福祝法人日本、盲人食堂開発センター評議員などを務められております。趣味は、スローライフに向けて、最近始められた香り寄りという、あとはカルチャースクールで家庭バージョンを学習中だというその他ウォーキングや、草花の手入れ、以前は、旅行が、リゾート旅行が主だったと思うんですが、最近は温泉と観光の方をご承認なさっているということです。それでは、マイクの方をお渡ししますので、松井先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました松井純子と申します。今1時間ほどのお話をさせていただきますけれども、じゃあ座ってこれからこの先お話しさせてください。ただいまご紹介いただいて、プロフィールもちょっとお話ししていただいたんですけれども、もう少しそれに補足をさせていただこうかなと思っています。私は今お話にありましたように視覚障害者の総合相談と、それから、食の開発センターの福祉の支援に関わってきましたけれども、長い間料理教室やテーブルマナーの方に携わってきたということでしたけれど、その長いというのがどのぐらいだったのかというのなんですけど、昭和43年から51年くらいまでは四谷の日本盲人食の開発センターをご存知ですか？そうですか。そこは元金沢市協会と言っていたんですね。この今申された昭和43年40年になるかならないぐらいから金沢市の普及に勤めているところでした。でそちらの方で日本盲人金沢市協会の非常勤の生活指導員をしておりました。で、ここはまだ財団法人でしたね。この施設はここでは花タイプとついているように、職業としてタイプ特許を実現すること、それから全国に花タイプを普及するようなこと、そういうことをずっとしているところでした。でその後社会福祉法人になりまして、昭和51年から平成7年までは食の開発センターで非常勤の生活指導員をしておりました。でこことちょっとかぶさってるんですけれども、昭和62年から、平成7年まで東京ソフトウェア株式会社という会社を設立しまして、そちらで、代表取締役をしておりました。もう古いんですけど、東京ソフトウェアってご存知の方いらっしゃいますか？もう随分昔のことですね。アメディアさんがちょうどこの会社が、今日拝見したら18回目ということで、2年後ということは20年でしょうかね。ですからそれよりもうちょっと前だったんですね。ですから皆さんにはあまり心当たりがないかもしれません。でもここの会社というのはキヤノンが扱う情報機器の普及販売をしているところでして、今ちょっと私の直接のあれではないですけれども、メディアさんがなさっているようなそういったメディア関係のもの、そういった電子機器類が普及した、これが突破口だったんではないかと思うようなキヤノンのお仕事だったんですね。今は使われていませんけれども、まずはじめオプタコンっていうのが入ってきた時に 金田市協会が協力をしたり食の開発センターがしていたというそういうところです。でそこのオプタコンがサンフランシスコのテレセンサリーというところのものでしたけれども、そこで次に開発されたようなものを扱うところが受け皿がまだはっきりしなかったので、私が視覚障害者と関係があるということでちょっと手伝ってみたいな話から深いにはまってしまったような感じでずっと続けてしまったんですけれども、本当にそういうものには私疎いのに、そういうところに関わってしまったという、歴史があります。それから昭和、じゃなくて平成7年から19年まで、今19年ですから今年の3月までは日本盲人食の開発センターの常勤職員として働いてました。で事務局長付きとか相談指導部長とかを務めながら、やはりこの料理のことはずっと携わってまいりました。で、生活指導員として料理教室テーブルマナーの指導から離れることはありませんでした。その金田市協会の時代からね。ですけど、いつも非常勤、非常勤って書いてありましたけれども、言いましたけれども、ここの創設者が、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、松井新次郎、もう亡くなって10年以上経ちますので、知らない方もあるかもしれないけど、まあ、ある意味では、日展の本間先生とか、日毛連の村上さんたちと、一緒にこの福祉を引っ張ってきたようなそういう一人です。で家族だったので、私は常勤になることは避けて非常勤でところどころでお手伝いをするような形でやってきましてまいりました。で今でもさっきお話がありましたように辞めましたけれども、ご依頼のあるところでは巡回指導の料理教室ですとか、それからテーブルマナーですとか、そういったところの講師として細々とさせていただいております。日本全図書館のテープ出しはまだずっと続けております。で私が今、視覚障害者の相談、総合相談とか料理教室など、指導を積極的に進めてこれたというバックボーンですね。それは、ちょっと今お話しましたように、私の父の影響が大きかったわけですけれども、父と言いましても、私は昭和43年に松井家に結婚してきたものです。で普通に平凡に生活をしていましたけれども、両親は、まあ両親というか家は福祉一家みたいな感じで、みんながそれぞれそういう部門に携わっていましたから、よくお茶飲み話にも1日に必ず1回や2回は福祉の話が出てくるような家で、もちろんいろいろ幅広い話題を聞くことはありましたけれども、父がお茶を飲むと、なんかこうその日にあった印象的なことを家族に話して伝えていまして、このこともある時、昭和44、5年の頃でしたけれども、私にとっては結婚して間もない時でした。お茶の時に、まあ、父はすごい夢を持っている人でしたから、人には皆さんここにいらっしゃる方々もみんなそれぞれ個性を持っていらっしゃると思いますけど、人はたくさん能力を持っているけれども、一生涯に生かされることはもう本当に少しで、そのまま眠ったまま終わってしまって、もったいないことだねということをよく口癖のように言っていまして、その日もその話が出て、で、まあ、私にあなたも何かできることを始めてみたらどうと、こう漠然としたことを私に投げかけられてきたんですけれども、私も突然で何をしていいのか戸惑っていましたら、またすぐに、例えば視覚障害のある人の料理教室はどうみたいに言われたんですけれども、ずっと仕事をしてきている父や母にしたらそんなに難しいことでなかったかもしれませんけど、私はそういった視覚障害者と特にこう近しくしたことがあまりなかったので躊躇してしまいました。ですけれども、また父がそんなに難しく考えなくていいんだよと、今できることから始めたらいいでしょう、 初めから専門家が いないんだよということを言われまして、このことは食の開発センターの職員やそれから関わるボランティアの方々にもよく言っていたように思うんですけれど、人を乗せるのがうまかったかもしれないという感じがしています。で、私もこの時はあ、なんか地に乗せられちゃったみたいな気がしましたけれども、少し経ってというか、今は完全に本当に乗せてもらってよかったな、ありがとうっていうような感じでおります。まあ、この時その父は夢が多かったということですけれども、父は戦争による失明者でした。少尉軍人でした。ですからいろいろ戦後の苦しい時をいろいろ学んだり、手探りでいろんなことを考えて、次に続く方々のためにこう道を切り開きたいという思いが強かったと思います。で、視覚障害者の社会的な自立、職業自立ということを一生捧げるような情熱を持って立ち向かっていましたから、私に言ったこともみんなそこにつながるように思って言ったのではないかなと思っています。で、母や、父はその家にいてもしょっちゅうそういうことを浮かべてたわけですから、協力者によるテープの読み込みですとか、留守中に母がテープに読み込んでおいたようなものをよく家で聞いてましたし、ラジオも聞いていることがよくありました。そして私はなんか笑っていいのかどうなのかと思ったぐらいだったけれども、時々母は父は母に手助けをしてもらってるわけですから、死んだらゆっくり寝かせてあげるからもう少し目を貸してみたいなことをよくこう冗談っぽく本気で母に言っていて、母もそれを時々口に出して、死んだらゆっくり寝かせてくれるからってお父さんに言われちゃったなんていうことも聞いていました。で、まあ、私もそれほどこう熱心にしている家族がもう本当にそういうことに集中してやっているので、その影響はとても強く受けました。私が揺るがないライフワークにこれがつながってきたということは、父のパーソナリティがそのまま受け継がれているような気がしています。なかなか本当のところに入ってこなくてごめんなさいなんですけれども、でもバックグラウンドもちょっと必要かなと思いましたので話させていただいています。で、まあ、私は食生活は人類の歴史、文化そのものって、そういうふうに捉えております。で、誰でも本当に昔この地球ができた粒子時代って言いますか、その時からまず食べることから生活は始まって、そこから衣食住って発展していったわけですし、住まいを構えたのも食べるものが取れるようなところに住んでたわけですから、この歴史はすごく長くて、ずっと脈々と昔からこれから先も続くという、そういうことなんですね。で、ともすれば皆さんは食べることっていうのはとても簡単に、コンビニに行けば買えるとかね、スナック菓子かなんかでシャッと済ませちゃうとかっていう、そういう食生活もあるし、さっき望月さんがなんかスポーツをして体重をすごくこうスリムにしたって、そういうふうに健康的な食生活もしなくちゃいけないような、そういうことを考える方もいるだろうし、様々なんですね。で、まあ、これは食生活そのもののことなんですけれども、だんだん視覚障害者のはどうなのっていうのに入ってはいきますけれども、そういう食べるっていう行為をとても安易に考えていたり大変だと思っていたり、様々です。ここで初めにちょっと皆さんに質問をしておくのは、私が今日こういう時間をいただきましたけれども、料理教室で尋ねたらどんなことを思い浮かべるんですかと思ったり、テーブルマナーをずっとしています。これからもお話しますけれども、テーブルマナーについては皆さんどんな感想を持っているのかしらというのが私の質問なんですね。まあ、この話を聞きながら宿題だと思って私はこう思っているというようなことを考えていただけたらいいかなと思います。 私がその料理を始めたのはこういうバックグラウンド、それから生活が変わったことからですから、昭和45年頃に始まったことです。でこの頃は父は東京視力障害センター、今は国立リハビリテーションセンターって所沢に行ってますけれども、あれが杉並区の阿佐ヶ谷梅里にありました。そこに勤務していました。で母は児童相談所に児童の相談をするような勤務をした後、東京都の家庭相談員をしておりましたので、両親からその視覚障害児障害についての理解や、それから相談者への心得とか指導上の流線などは細々と学ぶことができていました。ですけれども、やはり技術というところについては全く手探りで、家族にモルモットになっていただくというか、私がこんな風に作るとどうみたいにして、絶えずこう家の人たちを実験台のような感じで協力をしてもらっていました。で、初めて視覚障害者への生活支援を始めたのはこの頃ですけれども、近くに赤ちゃんの育児をされている視覚障害のあるお母さんに出会いまして、週に 2,3 回お買い物を一緒にしました。で並んで歩いて、行くわけですけれども、赤ちゃんをおぶっている時もあったりしてましたね。で一緒に歩きながらお店に行って、スーパーに行って、商品の配置ですとか、商品の価格を知らせたり、お料理の仕方ですとか、育児の情報などを伝えていました。で奥さんは私に視覚障害者の家事の工夫とか、家でしていること、それからこういうことも困るというようなことを聞かれたり、それからあとは道を歩く時の感覚、この方は小さい時事故で失明されたんで全盲なんですけれどもね、一人歩きも結構していましたから、そういう時にはどんな風にして歩いているのか、それから街並みの把握のされ方、そしたら風の流れで、あ、ここは空き地ですかとか、ここは十字路ですねとかっていうことを教えてくださったり、それから匂い、お店の匂いがしますから、そういうのを手がかりに見たり、段差を目印にしているんですよということを聞きました。でファッションのことなども何でも聞いて、お互いに聞いたり聞かれたりできるような親しい間柄になってきまして、お互いに情報交換がスムーズにできて、とても生活がお互いに豊かになる、それが潤滑油でした。でここでちょっと気づいたことは、ああ見えないってできないことではない、方法が分かればできるんだということが分かりましたから、これからの私の学習はそういうところを大事にしていくんだなということに気づかされました。ですから何かをしてあげるっていうのはあまりいいことじゃないなってむしろ思ったり、してあげるんじゃなくてできるように何か手伝うっていう考えを私は持ち続けました。どうしてもできないこともありますけれども、してあげてしまったら、当然ですけど、ゴミを例えば毎週決まった日に出しに行くのをしてあげる、そうするとその人が来ないと出せないけれども、あなたの家を出て何歩ぐらい歩いたところの電球の心を切って言えば来なくてもできるんだっていうか、簡単なことですけれども、そういうことから考え始めました。からもう一つは今の方は子育て中のお母さん、もう一つは盲導犬協会、今日も盲導犬の方と、ね、ご参加している方がいらっしゃいましたけど、犬と生活最後に一緒に共同生活があると思うんですが、その盲導犬協会の方から全盲の女性の最後の訓練で一食住について集会の生活指導をしてくださいというご依頼をいただいたので受けました。でその時も衣類の整理とか洗濯の仕方、簡単な料理の作り方などを教えてきたわけですけれども、ここでその衣類は洗濯で清潔になりますけれども、注意することは洗っても残るシミのことですとか、それから太陽に日に当てて干しますので、繰り返しているうちに布の色や柄が褪せてくること、 大事によそ行きにしてた洋服もそういうふうに変わってくることにはなかなか気づきませんよね。で、あ、そういうことがあるんだとか、あと袖口とか襟、それかポケットなんかの擦り切れなどもやはり発見しにくいところだと思います。あとソックスのように対になっているようなものの扱い方や、それから服装ですね。だんだんこう中途の方でも色が薄れていったり、で記憶がこうどれとどれが何色だったかなとかっていうのを忘れがちで、ついつい洗っちゃって綺麗で着やすければいいみたいにこうなりがちですけれども、やはり着るものについても普段にとか外出着とか場所によってはドレスコードもあるんですよっていうようなこともお伝えします。これはまあこれからまたマナーの方で詳しくお話しますけれども、そういったただ綺麗にしてればいいんじゃないっていうこと、そういうのが意識の問題なんですけれども、そういったところを一人でクリアしていくのはとても大変なことで、やはり親しい方とかクリーニング屋さんなどに時折気になるところを見ていただくようにとお勧めしたり、それからやっぱり人間関係がとっても大切で、やはり人との関わりなくてこれが目の悪い方だけじゃなくて誰でもだと思いますけど、人間関係が生活のスキルアップの鍵になるっていうふうに私は思うんです。本当のことを本当に話せる友達、知人、これは本当に人生の宝だと思いますよね。でやはりちょっとしたことでもなかなかね、一緒に食事をしてても食事した後口の脇に何かがついて、なかなかあなたついてるわよって言えないですよね。言われないでしょ。後で自分であれこんなところについててと思う時あるんですよ。そんなぐらいね、なかなか本当に簡単なことなのにそれが言える間柄っていうのはなかなかできないもんですね。ですから本当にそういうことが言える、あこの洋服は汚れてるわよとか血がついてるわよとか、ウエストのバランスが悪いわよとか、何かこういろいろ生活の中でももっとね具体的に言っていただけるような人間関係がとても大事だと思っています。こういう関係を作るためにもこれから先のこの自立っていうことが必要になってくるわけですけれども、この経験からの社会参加するために日常生活訓練の必要性を強く感じました。この頃の、では世の中はどうだったんだろう、福祉の子はどうだったんだろうと言いますと、視覚障害者の福祉がぼちぼちという感じの時代でした。ですから今その所沢にセンターが移ったと申し上げましたけど、移る前の梅里にあった頃というのはまだその始まりぐらいで、本当に所沢を移った頃に本当に全国にこうパッパッパッパッとこうリハビリがこう息づいてきたような感じがした時代だったと思います。私が今話しているのはですから、そのちょっと前ぐらいの時のことです。で、リハビリテーションセンターで少しポチポチ始まった訓練というのは、その日常生活訓練の一環として訓練期間受講者を対象にしたマンツーマンの訓練があったんです。ですから本当に限られて、わずかな人、今はメニュー方式とかいろいろでリハビリテーションを受けられるような施設がありますけれども、当時はもう何ヶ月かこう泊まり込んでずっともういろんな総合的に受けるような訓練が多かったと思います。でもう一つはやはりそういうことで、その外出の機会が少ない閉じこもりがちな視覚障害者をこう楽しんでもらおうということで、どちらかといえばボランティアさんが中心になったリクレーション的な料理教室がありました。でこのボランティアさんが中心というのは和気あいあいとして会話もあずに楽しいですけれども、お料理の技術をこう身につけるというのにはちょっと合わなかったかもしれませんね。っていうのはできそうな方ができるところをこうパートパートでやって、出来上がってたくさん品数たくさん作って、そしていただいて楽しみながらおしゃべりをして、そして帰っていくというような本当にリクレーション的でしたので、アットホームな会ではありましたけれども、訓練にはちょっともうちょっと足りなかったかなという感じです。で と言いましても、そのリハビリ施設の訓練も、それからリクレーション的なものも、どちらもそれぞれ目的にはあった教室だったと思います、当時にしたらね。で、そこでまた私の方ですけれども、調理経験があまりなくて、から基本を覚えたい、レパートリーを増やしたいという中途視覚障害者の 方や、が社会復帰を目指す方、それから今言いましたその調理経験があまりないというのは、日本には今いろんな職業障害者雇用ということで疲れていますけれども、昔々世界に先駆けてと言っても良いのではないかと思うのが、産業というあんまハリキューマッサージのお仕事がありましたね。そういう意味で学校教育ではどちらかといえば、あの職業教育が先行してたと言われています。ですから女性も男性もこの視覚障害者にとっては逆にすごく働くっていうことが積極的だったということで、 ある意味では進歩してたと思われますよね。まあ、ただその仕事に特化していたところが、そのしたくなくても選ばなきゃならないということもあったかもしれませんけれども、で、とにかくそういうことで家庭教育とかっていうのがどちらかというとあまり恵まれなかった。から盲学校で寮にずっと入っていて、お母さんのまな板のを叩く音をこう耳にすることがあまりなかったというような、そんなこともありましたから、あの年配の方も若い方もみんなこの時代はお料理教室に、まあこういう言葉が合ってるか分かりません、飢えてたっていうような感じでしたね。私がですからこういうことを基本にしてお料理教室を、いやこの人たちを対象にしてしようということを決意して始めるわけですけれども、この時に私は料理教室の7つの基本理念というのを作りました。でさっきお話ずっと私も朝から聞いて伺ってたんですけれども、初めのお二人のそれから次に望月さんもでしたけど、望月さんも初めに初めの朝の一つ目のセミナーでお話が次につながってよかったわっていうことでしたけれども、私もさっき望月さんのお話が理念のお話ってありましたよね。で、私も基本理念っていうのを作って始めたけど、あ、よかったんだ、話が続いてよかったかなってちょっとにんまりした聞いていました。で、まあその理念の7つの基本理念っていうのをお話しします。これがとても大事だと思っています。これはその今日のこの今回のテーマの自分からのステップアップっていう、これにつながることなんですね。一つ目は実践的な料理教室ということです。まあ、実践的な料理教室ということは、まあ、料理教室の目的が社会的な自立を目指すということで即戦力になるようにということを考えていました。で、基本だとかといって、そのこの頃はマニュアルもまだなかったわけでして、それでもお料理に携わる先生方は月に一度ぐらい集まって、いろいろ統一化をしていました。でそういう中で私のチェックリストを見たりしていたんですけれども、当時はこんなこと聞くのっていうようなことも項目に入っていたりして、これはこんなことをチェックすることはかえって参加者に失礼じゃないかしらとか、私なりのすごいこうなんか反発も持っていた時もありました。で私はそういうことは全部なくして、そして実践的な料理教室をする。それは参加者の顔ぶれをとかお話、それから一度だけお料理をすればその人の能力はもう大体見えます。ですからそんな細かいチェックリストなんか作らなくて、あなた調理用具でこんなもの知ってますかっていうような項目がいくつもこうあったりしてましたけれども、それはことはそんなことはチェックしなくていいことじゃないかなって当時も思っていました。で、実践的な料理教室ということですから、専門店のシェフが作るような料理でなくていいわけです。すぐに役立つ、誰でも作れるという、それが日常生活での即戦力につながるものだと思っています。ですから例えば炊飯ができるようにするかとか、お味噌汁が作れるとか、煮物、炒め物、焼き物、蒸し物などができる、じゃ 揚げ物は、なんて揚げ物を希望する人もいますけれど、これは応用編でいいと思います。まずは日常生活で最小限度のことができるっていうのが、この実践的な料理っていうところでスタートをしました。ですから、自分で朝昼晩3食はちゃんと自力で作れることを目指すということです。で、1回目の講習会のレシピは難易度によってその 2,3 種類を用意してマスターしています。で、これは 2,3 種類って2種類の時もありますから、はるばるこう白状ついてね、参加してくる方には、なんか2つしか作らないのと思われるかもしれなかったけど、実際にやってみると誰からもそういう苦情はありませんでした。っていうのは、必ず帰ったらお家でできるようにしてたんですね。どんなことかって言いますと、まあ、少ない数でもこれからずっとこの先の理念にも出てくるんですけど、グループ構成の仕方だとか、そういうことで必ずお家に帰ったら自分で自力でできるということをマスターしていただいたんです。で、それって皆さんここに今視覚に障害のある方が多くいらっしゃりそうに見えるんですけれども、やはりこう自分で好きな時にお茶やコーヒーを入れて飲みたいなとか、自分で好きなものを食べたい、それから食べたいものを作っていただきたいとか、そういう気持ち、それから家族や友達とか来客にも何か作れたらいいなって思いませんか？思いますよね。お茶入れるのにもお湯沸かしてとか、まあ、中にはね、やっぱり火が危ないから使っちゃいけないって言われてる方もいるようですから、でもお湯ぐらいは何か工夫して沸かしたいし、お湯が沸けたお味噌汁ぐらいは作りたいしとか、こう少しずつ少しずつこう膨らませていけば自立していけるわけですけれども、そういう気持ちをこう気持ちがあることが大事だと思うんですね。これを達成するためには不自由ないわっていう方にはちょっと困っちゃう話で、やはり不自由さがそれを支えると思います。で、もう一つはまだまだなんですが、家族が外出するときに、その視覚障害の方がもしお家に残っていたら、あ、お昼どうしよう、夜どうしようということを気にかけながら出かけたり、それを用意したりということで、出かける人もとてもワクワクするところに出かけるんでも何かしていかなくちゃいけない、こうブレーキになったりしてるかもしれません。それから家族が外出なら行って帰ってくる、その日に被害があるかもしれないけど、外泊をする用事だってありますよね。冠婚葬祭だとか旅をするだとか、そういう時にもね、留守番、食事のことが心配で留守番してもらえないわって思われたり思わせたりっていう、そこがやはりこうそういう障害を取り払いたいっていうのが私の気持ちだったんですね。この実践的っていうのはそういうことなんです。一人でも1日や2日は大丈夫よ、2日や3日は大丈夫よ、だからたまにはどっか行ってきてとか親戚に行ってとかってこちらも言えるし、出かける人も安心して、あ、大丈夫ね、じゃないんじゃないよ、ありますよぐらいで出かけられたらどんなにいいでしょうね。そういうところがこの料理教室の私の理念の一つに入れました。それからもう一つ理念の2はグループ指導です。ほとんどのところは、リハビリテーションセンターではマンツーマンだと思います。その人に専属についてしているわけですから、こうして規定年にいろんなことが習えるかもしれません。でも、どうしても指示待ちになってしまう、次はみたいになりがちですよね。で、ここでグループ指導というのは、互いに切磋琢磨するというのか、互いに相手のやってるところから学べるものもあったり、私から言ったことだけじゃなくて、いろいろな経験ができるんですね。で、とても指導効果が高まるということもあるので、私はもうグループ指導専門でした。で、この時もこの当時はっていう声がいっぱいありました。グループ指導でするのって言われましたけれども、これはやはり希望者が多いのに一人ずつやっていたら間に合わないみたいなところもありましたし、指導効果を考えてもグループ指導がいい。で、回数が多くできますよね。それから初めて参加したって言っても、 本当に一度も包丁を持ったことがないなんていう人は私はお会いしたことがないんですけれども、皆さんいらっしゃいますか、そういう方。もちろん私の料理教室は男性も女性も入っております。女性だけのことではありません。ですからそんなことも心配する必要もなかったので、グループ指導で、一つのグループは 3,4 人です。 3,4 人のグループできました。その 3,4 人でするということは、材料に対してみんながそこに手を触れたり、流れを見たりすることが出るできるからです。そして、皆さんもこの達成感というか、触ってプロセスが全部体に覚えていくので、とても楽しかったし励みになった。自分が思い込んでたことが人がやっているのを見て、あ、違ってたことに気がついたり、それから自分が良かったということで自信の回復になったりということがたくさんありました。で、苦手な人もそれをやってみようというチャレンジ精神が湧いたりということもあります。で、お料理の経験というのは個人差がたくさんありますし、個性もありまして、得意なものと不得意なもの、それから器用不器用もあります。ですから例えばじゃあ餃子だとかシューマイを作った時にすごく器用な人もいるし、不器用でなかなかうまくまとまらない方もいますよね。でもそれはお互いにやっていると、あ、こうやればいいっていう限りなくそこに近づくことができたので、とても皆さんは気合いと楽しく進めていられます。グループ指導というのはもう一つは社交の場にもなっていたんです。マンツーマンだと先生と二人きりですから余計な話ができませんけれども、グループ指導ですと隣り合った人といろんなことことことことといろんな話をしています。育児の話ですとか教育ですとか PTA のことだとか、お弁当作りですとか趣味の話、音楽会、そういういろいろ旅の話やグルメやファッションと、もう尽きないほどいろいろなお話をもうしてにぎやかです。はじめはレシピの話をしているときシーンと水を打ったような静かさですけれども、グループに行くともうガチャガチャガチャガチャ作っている音と同時にそのおしゃべりで大変にぎわっていました。で、この方、グループの方ってあちらからこちらからこう集まった人たちでグループを作っているし、から視力のことも全盲の方も弱視の方も男性も女性もいろいろこう入り混じったグループを作っています。で、このグループの方々、代わりになりますとね、どっか喫茶店によっていつもお茶を飲んで楽しんでいたみたいですよ。で、こういうところがいいなと、私すごくお料理教室をしててね、そういうアフターファイブの話を聞いたときとても嬉しかったですね。ただそこにお料理を作りに来るだけではないんだっていう、そういったところです。これがグループ指導から理念の3つ目は、参加者に参加費負担をしていただいてます。もうこれは初めからそうでした。で、昔は今ここにいらっしゃる方々はなんか中途視覚障害の方が多いのかしら、それともこういうところにあまり参加したことがなかったかもしれませんけれども、まあ、昔はどちらかというと日毛連やなんかの会合、盲人協会が何かをするときってお迎えに行ってくださったり送ってくれたり、それからお食事付きだったりして、こうあまり費用を出さないで参加ができるようなものが多かった時代があります。最近は随分変わっているとは思いますし、費用負担というのはかなり皆さんの意識の中にもあるだろうと思いますけれども、私はこれを40年代始めた頃からそういう参加費負担をしていただきます。これは本当に、ね、参加意識を向上させるということです。参加費が無料だったら嬉しいかもしれませんけれども、積極性にちょっと欠けてしまいますね。やはりこうお金を出してるっていうことは自己投資ですよね。学ぼう、お金を出してでも学ぼうっていう、それからまあプライドとかそういったものが見え隠れするのではないかと思います。覚えなかったら損をする気分になると思います。ですから参加費を、その出す方はお金を出して、覚えなかったら損するから、もう本当にもうしっかり覚えていこうって気になりますけれども、こちらのいただく方、いただく方と言いましても、まあ余分にもらうわけでもなくて材料費の一部の負担なんですけれども、それでもね、費用をいただいているのですから、受領する側も 責任を重く感じています。皆さんにできるように、あ、来てよかったって思われるようにということはもう常々思っていることです。でお金を出すということはそういう意味で、積極的に皆さんもいろんな場面でやっていただきたいなと思うことですけれども、やはりこのお金を出すということがプライドだったり、さっきの望月さんのお話にありましたよね、そういう理念のところにあったと思うんですけど、プライド、それからパーソナリティ、それからコモンセンス、こういうものは本当に大事です。生活の向上のためには、プライドを高め、プライドを持ち続けるということではないかと思います。でこのお金がそれをすごくなんかあまりお金お金っていうのは響くないんですけれども、でもそれが本当のところじゃないかと思うんですね。だから理念の4つ目というのは、グループに補助者の配置はしないこと。これも厳しいんでしょう。グループでお料理を作りますけれども、ここにはボランティアさんは私の場合はいません。でそれは全員参加者だけで仕上げていただくということなんです。で実践的というように、お料理は参加者が作り上げますから、補助者が、いらっしゃるとどうしてもこう手を出してしまうことがあるんですね。で初めにレシピの説明とか、それから食文化の話もしますので、完成品のイメージができるまでお話をして、それからテーブルについていただきますので、補助者はなくても十分にできるんです。で調理台には人数分のちゃんとまな板、4人なら4人の包丁とまな板と、それから材料と全部カゴに入って、分量がこう触って特設して、あ、100グラムっていうのはこのぐらいの量なんだっていうことが分かるし、1羽がこのぐらい、1束はこのぐらいって分かるように、全部各テーブルにそういうのがセットされていますから、それぞれグループのペースで互いに情報交換をしながら作れるというので、大変満足感がありますと言って喜ばれています。今までに参加者の中から、その補助者がないのという補助者の希望が出たことも一度もありませんでした。本当によくある、さっきなんです断り方というのがありましたね、親切な。それじゃないんですけれども、やはり、補助者の方とボランティアの方が多いわけですになっていただくわけですけれども、どうしてもね、周りが見えますから、隣のテーブルとの速度の違いだとか、それから私が口で言って、サイの目に切ってください、1センチのサイの目切りですよとか、細い千切りにしますって言っても、その細さが隣とこちら自分のテーブル違ったりするのはちらっとこう見えるわけですね。でもどちらが正しくて間違ってるわけでもないんですけれども、それを見ると自分の方もそれに合わせるようにしたくなっちゃったり、それでちょっと太いのが入ってたりする影でちょこちょこっと刻んで入れちゃったりとか、本当にあることなんですよね。そうすると当事者の人たちはせっかく自分でこういうふうに切ったと思っているのに、出来上がった時に違ってやってたり、その大きさによって加熱状態も変わってきたりするわけですから、そういうちょこっとこう親切心があだになるっていうような、そういう場面がただあるんですね。ですので私はもう補助者がなしと言って、分かんなかったら、どうしても分かんなかったらグループで話して分かんなかったら私に聞いてください。私はもうグループをこうぐるぐる回って進捗状況を見てますので、あ、これいいですねとか、これを手本にして切ったらって、そのグループの中でやったことを基本にしてこう進めるようにしています。やはりね、参加者がこう参加意欲をこう喚起するような場面がないと長続きしません。で、ボランティアさんっていうのは、その送り迎えのガイドヘルプをしている人ですとか、最近ですとね、そういう方もいますから、お料理っていうとみんなね、私たちも入れてくださいっていう方多いんですよ。でその人たちが入っちゃったら、視覚障害者がの主体性がなくなってしまうんですよね。ですから私はもう初めにお引き受けするときに、ボランティアさんは入れないでください、見ててもいいです、お部屋の隅で見ててもいいですけど、グループには来さないでください。ですからその方は前掛けだとか三角巾は持ってこなくていいですよって私いつも言います。でちょっと話が戻りますけれども、その 講師でお願いされることがよくありますけれども、その時にもどういう目的ですかって目的を必ず聞いてます。それはさっき言ったようなリハビリなのかリクレーション的なことなのか実践的なのか。で、私は実践的だけしか受けませんあのみんなで作ってワイワイこう楽しみたいんですっていうのは、それはじゃ あ, あのちょっと私はそういうのはしていないので、っていうのはやはり参加した人にどうしても私はこう作ってもらいたい気持ちになっちゃうんですね。だからリクレーション的なことにはちょっと間に合わないと思うからなんです。で、まあそんな形でしています。で、補助者の配置もしないことになりました。それから今度レシピの方ですけれども、レシピは点字拡大文字、電子データも使いますけれども、これは最近のことです。で、もともとは中途視覚障害の方は墨字も読めないし点字も読めませんという方がもちろんいるわけですけれども、そういう時には拡大文字の方を差し上げて、どなたかご家族かどなたかに読んでもらって覚えてくださいということにしていました。で、最近は電子データの希望もあります。で、私のレシピに気をつけていることは、作り方がこう流れるように流れに沿って作っていますし、表面には指示名詞を使わずに下ごしらえの調理の操作の仕方ですとか、彩りですとか、盛り付ける時のことですとか、出来上がった時のことがイメージできるように心がけて作っています。で、電子データですけれども、私は最近こう点字が点訳していただくのが間に合わない時がありまして、時々はフロッピーディスクで立ち上げたり、それから後でメールでじゃあ送ってあげますって言って、お家に今日はご苦労様みたいなワンポイントコメントを入れたりしながらお送りする時もあります。で、その流れに沿ってというところは、生産者の方とかお料理番組や何かでもよく A の材料 B の材料とか A を1にとか何をどこにとかっていう、こう数字で代名詞でこう指示されていることがよくありますけれども、行ったり行ったり戻ると本当に分からなくなってしまいますから、特に視覚障害の場合には下ごしらえは全部して、それから熱源操作をするという方がいいので、下ごしらえはざーっと流れるようにして、そして次にやることは全部包丁はしまって、あとの形では手の空いた時でいいですよというような形で進めているわけです。ですからそういう流れで、1とか B とかそういうことを使わないような表現に心がけているところです。で、点字は昔は、今はパソコン点訳で複数簡単にできますけれども、始めた頃はそういうものはない時代でしたから点訳でした。ボランティアさんがみんな一人ずつ1枚ずつ点訳してくださってました。で、まあその頃のと時々古いのを出してお配りしたりすると、私はこう点字も、このお料理教室をするようになって一念発起で、実は私も点字を覚えました。それはレシピを作って白い紙に点点点ですから、裏表も逆さまも分かりません、点字は。本当にね、ですから自分が今日これ使うのに、どれたくさんある中から今日するものをピックアップするのにも、誰かにこれ読んでって言わなくてならないのも嫌でしたし、それから裏表はきちっとしたい、表を、そして、台を上にしてこうお渡ししたいという、そういう気持ちでの起きたので、私は点字を覚えて、せめてそのぐらいは読めるようにとなりました。で、点字は今はそれでも点字、パソコン点訳で好きな時に好きなだけプリントアウトできて便利ですね。ただ手書きの点字のレシピを差し上げたら、なんか食感が違う、読むと食欲の時違うんですか、感じが、なんか手で書いて手打ちした点字はなんかすごくこう温かみがあるって聞いたんですけど、余計なこと言ってました。もう機械の時代ですからね、そんなこと言ってる場合じゃないですよっていう感じですけど、そういうことをおっしゃる方がいましたね。それから、もう一つ、次年の6は参加者は現地集合現地解散、厳しいですね。 社会参加の一環という意味を持っていることなんですけれども、集合はいつでも現地集合、現地解散にしています。まあ、自力でそこにたどり着いていただくということになるわけですけれども、まあ、四ツ谷のセンターでしたらこう何回か通い慣れれば来れると思います。でもテーブルマナーみたいに会場がどこどこのホテルですとか言われると、やはり事前に調べる必要もあったりして大変かもしれません。でもこの BC 私の意味合いというのは、視覚障害者にとってさっきの歩き方ですかの話があって、ああもうしみじみと身につまされて感じてますし、もともと知ってもおりましたけれども、その最も不自由なことは歩行と言われていますから、誰もが本当にどっかにこう何かを聞きに行こうと思うときに悩むことだと思っています。でもこの歩行の手段がクリアできなかったら、いろいろな妨げになってしまいますよね。本当にこれもう一生かかって、もう先輩たちもずっと悩み考え続けていることだろうと思うんですけれども、でも妨げになってしまいますから、一人で来てくださいということではなくて、何か手立てを考えて往復の手段を自分の力でクリアするように心がけましょうという意味なんですね。でやはりどうしても突然のことも起こるかもしれないですけれども、今福祉も厳しくなっていますけど、そういった制度の利用をしたり、家族だとか友人、個人的なガイド、それから盲導犬の利用ですとか歩行訓練を受けるなどして、どれでもいいんです。何か良いものを選んで、いただけたらと思うんですね。で役所の手続きでだったり、それから通院があったり、趣味、文化活動、買い物などに出かけるときにも戸惑わないためにも、普段からの心構えが必要じゃないかなというところです。で急に同行をお願いしても不都合な場合もありますよね。頼まれた人で、そういうときに本当にお断ってこう気まずい関係になることもあります。ですからそれはせっかく今までこう培ったこう関係が壊れることもあるんですよね。ですのでそういうことはこう事前にこう尋ねたりお約束したりするっていうことを心がけることが本当に大事だと思います。友人、知人とのお付き合いを円滑するためにも、どうぞ普段からここのことは心がけてください。それから理念の7つ目、これはレシピは身近な家庭料理でということにしました。で誰でもどこでも作れるってさっき実践的なっていうのとちょっとダブりますけれども、やはりその一般家庭にあるお鍋とかフライパンとか蒸し器からトースター、今でしたら電子レンジも使えますね。ですからそういうもので作れるもので、食材もわざわざどこからか取り寄せないとダメ、買いに行かなきゃダメじゃなくて、近くのスーパーとか専門店で買えるもの、食材が身近な店で入手できるものを使うということから家庭料理が中心ということで、先ほどそのシェフが作るようなものって言いましたけれども、たまにはすごい、例えばローストビーフなんかも作ったりします。外で食べると高いし、あすごいと思うけど作れます簡単にメニューで見るとお値段が高いから、技術もすごいかと思うけれどもできますから、こういうものは時々入れてますけれども、基本的には家庭でできる簡単なお惣菜ですとかおもてなし料理ですとか常時料理とか、そういったものをレシピに入れています。でお料理を始める前には必ずレシピの由来とか新製品の紹介ですとか、またそれを使った応用バリエーションですね、そんなものもお話ししたりして食文化の説明を加えるようにしています。で、新製品ですけれども、これも私はウィンドショッピングをよくしました、してます。というのはお鍋なんかでもそうなんですけれども、使いやすいお鍋とか使いやすいフライパンっていうのがいい、安定感がいいとか口が広いとか、そういうものね。例えばフライパンでもこう寸胴型の深さも やや深めのこう広がってない朝顔型じゃないようなのもあったり、揚げ物をするのにどしっと深くて中に揚げざるがついていて、その出し入れでできるようなざるなんかがあったりします。だからそういうものから滑りにくいお盆であるんですね。お盆の上に物を乗せるとつるつるつるつる滑っちゃって、かえって手でこう持ってった方が安心みたいな時あると思うんですけど、お客様にこう手で出すっていうのはねちょっとどうかと思いますから、やはりそういう時にはお盆に乗せなきゃいけないですけど、滑りにくいお盆があるんですね。なんかそういうものを見つけて紹介したりしています。からあとは食品の方ですけれども、最近はもうキュウリだとかアボカドとかああいうものはもう当たり前のような八百屋さんでも売ってるような時代です。でもあれが出始めた頃っていうのは直覚的に感じが悪いと思いませんか。キュウリなんて外がもこもこしててそして色も茶色ですよね。中開ければあんな綺麗なきつい色しているのに、外触っただけでやだこれっていうような、そういう感じがあると思います。それからアボカドも今2つ言いましたけれど、ちょっとこう顕著なものとして今載せられたんですけれども、ボコボコしててこれが美味しいのっていうような気がしますよね。あれもやはりそれは中はこうなってるんですよ、扱い方はこうですよっていうように、その今まではレストランとか専門店で何か食べてたようなものがこう徐々に日常生活の方にお惣菜的になってきているものはたくさんあるので、そういうものを見ては皆さんにご紹介もしています。でこのような7つの理念をもとにして私は料理教室を始めました。でこの理念というのは本当に初めからこの通りでやってきたので、今こういろいろお話を今日 のプログラムで聞いていましても、望月さんの話でも、それから1番目の歩き方のお話の中から見ても、なんか随分私は古くからしてたけど古くないなって思ったんですけれども、いかがでしょうかね。この理念というのはね、やはりこう理念ですから、そんな普遍的なんでしょうか、そう変わるものではないんですよね。で、こういう理念を持ってまず始めたことは、文教盲人福祉室、文京区の盲人福祉協会が主催した料理講習会、多分グループ指導で東京で初めてだったのではないかと思います。ということはきっと日本で一番だったかもしれませんね。昭和47、8年ぐらいだったかと思います。で、この時すごいなと思ったのが、その視覚障害者の団体の人が男性が、会長さんだったと思いますけれども、婦人の方たちが、それから男性も少し一部入ってたかもしれませんね。そういう方たちの希望で始まりました。でこの時ですね、1回目はその方がしたんですけど、そのすぐ後から今度文教福祉会館の主催で定期的な講習会に変わったんです。もう私この時本当に画期的だなと思いましたね。本当に目から鱗っていう感じでした。こんなに早く行政の立場の方たちに移行することがあるのかしら。でもそのぐらいもう皆がふつふつとなっていたんでしょうね。それからですね、その文教の講習会がお手本のようになりまして、都内の盲人福祉協会の料理講習会は次々と広がっていきました。渋谷区ですとか杉並区とか中野区、新宿区、そしてブロック別では三鷹でもやりましたね。あと城東ブロックとか城西ブロック、城北ブロック、多摩地区とかって、そういったところこうブロックですから何区かが一緒になって年に 5,6 回とかという、そういう今はどういうものにその費用が変えられていってるかは存じませんけれども、私はかなりの長い間こういうところの方々とお付き合いしてずっと講習会を続けていました。ということで、こういう講習会をずっと続けて皆さんのその意欲を喚起するようにしてまいりました。で、やはり、初めにこの理念に基づいてやるっていうことが長続きだったし、皆さんの満足感につながったように思います。 で、この今日私はこの料理食生活によって自立というようなことになっていましたから、お料理はっていう枕言葉がついてこの7つの理念をお話ししましたけれども、これはお料理はじゃなくて実は何でもなんですね。ですからいろいろな場面に向かうときにこの7つの理念というのを基本に皆さん据えていただいて取り組むときっとステップアップができると思います。で、私はその何ですか、今まで、いろんな話をしてきましたけれども、ステップアップというのは内面を本当に美しくしてくれるものだと思うんですね。内面を美しく素敵にしてくれますので、これは一生かけてこう続けていただきたいし、これ望月さん の, 自己紹介のところですか、の名言で、決めているのは君自身、一歩歩めばぐんと広がるっていうのを見て、うん、合点って私は思ったんです、ね、本当にそうなんですよ。だからやはりこう自主性を持って、そして本当にちょっとこういったことに取り組み続けていただきたいなと思っています。なんかちょっと私お話が長くなっちゃって時間が来ちゃったようなんで、途中ちょっと端折ってしまいました。本当はテーブルマナーのお話がしたかったところがあったんですけれども、ごめんなさい。少ない原稿で私これ時間余っちゃうんじゃないかしらと思いながら、さっき心配して主催者の方にお話したんですけれども、時間が足りないようで、この辺でじゃあお話しさせていただきます。このテーマって私がずっと課題にしてたことだったので、とても嬉しかったです。自分の歩いてきた道をこう振り返るような思いでまとめることが自分なりに自分の中でまとめられて大変嬉しかったです。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
そうですね、まだちょっと素敵な話があったので、ね、ごめんなさい。
ありがとうございました。